部の二つの渦巻きは怪物の目玉。その下の渦巻きはニヤニヤと笑った口である。
中村君、こんな指紋を見たことがありますか？
闇の中から博士の低い声が尋ねた。
ありませんね。僕も相当いろいろな指紋を見ていますが、こんな変な奴には出くわしたことがありません。指紋の分類では変態紋に属するのでしょうね。渦巻きが二つ抱き合っているのはたまに出くわしますが、渦巻きが三つもあって、こんなお化けみたいな顔をしている奴は全く例がありません。三重過剰紋とでも言うのでしょうか。
いかにも、三重過剰紋に違いない。これはもう流線を数えるまでもありませんよ。一目でわかる。広い世間に、こんな妙な指紋を持った人間は二人とあるまいからね。
こしらえたものじゃないでしょうね。
いや、こしらえたものではこんなにうまくいきませんよ。このくらいに拡大してみれば、こしらえものなれば、どこか不自然なところがあって、じき見破ることができるのですが、これには少しも不自然な点がない。
そして、闇の中の二人は、目と口のある巨大な指紋に圧迫されたかのごとく、また黙り込んでしまった。しばらくして中村係長の声。
それにしても、木島君は、この妙な指紋をどうして手に入れたのでしょう。この靴べらが犯人の持ち物とすれば、木島君は犯人に会っているわけですね。直接犯人からかすめてきたものじゃないでしょうか。
そうとしか考えられません。
残念なことをしたな。木島くんさえ生きていてくれたら、やすやすと犯人を捕らえることができたかもしれないのに。
犯人はそれを恐れたから、先手を打って毒を飲ませ、その上報告書まで抜き取ってしまったのです。実に抜け目のない奴だ。中村くん、これはよほど大物ですよ。
あの強情な木島くんが、恐ろしい恐ろしいと言い続けていたそうですからね。
そうです。木島くんはそんな弱音を吐くような男じゃなかった。それだけに、僕らはよほど用心しなければいけない。川手の家はあなたの方から手配がしてありますか？
博士は心配らしくせかせかと尋ねた。
いや、何もしておりません。今日までは、川手の訴えを本気に受け取っていなかったのです。しかし、こうなれば捨ててはおけません。
すぐ手配をしてください。木島君をこんな目に遭わせたからは、犯人の方でもことを急ぐに違いない。一刻を争う問題です。
おっしゃるまでもありません。今からすぐ帰って手配をします。今夜は、川手の家へ三人ばかり私腹をやって、厳重に警戒させましょう。
ぜひそうしてください。僕も行くといいんだけれど、死骸を放っておくわけにいきません。僕は明日の朝、川手氏を訪問してみることにしましょう。
じゃあ、急ぎますから、これで。
中村係長は言い捨てて、あたふたと夕闇のガイドへ駆け出していった。後に残った宗像博士は、幻灯の始末をすると、指紋の靴べらをガラスの容器に入れて、鋼鉄製の書類入れの引き出しに収め、厳重に鍵をかけた。次の間には、部下の無残な死体が元のままの姿で横たわっている。今に家族の者が駆けつけてくるであろう。また検事局から検視の一行も来るであろう。しかしそれを待つ間、このままの姿ではかわいそうだ。博士は奥の部屋から一枚の白布を探し出してきて、黙祷しながらそれをふわりと死体の上に着せてやった。